まずこのカテーテルによる高血圧治療というのはどういう方に対してどのように行っていくのかというところから聞かせてください。
はい、まずですねこの治療は、
はい、
これから岩手医科大学で臨床治験というのをまたやる段階でして、具体的に日本ではまだ承認はされてないんですね。現在はヨーロッパではいくつもの機器が承認されてまして、もうすでに使われています。主に米国と日本はまだ臨床試験の時期でして、今国内数十施設が参加する試験がちょうど始まったところです。ですから岩手医大でもそれに適応する患者さんがいらっしゃれば治験という形で治療が行えるということになります。
はい、つまり高血圧の中でもいくつかのタイプがまずあって、そのタイプに合う方が治療対象になっていくということだと思うんですが、その高血圧のタイプというところからいいですか、伺っても。
はい、はい、まずですね、ほとんどの高血圧の方は原因があまりはっきりしない本体性高血圧と言います。それに対しまして、ホルモンの異常ですとか血管の異常ですとか、ごくわずかの人に、他に原因があるタイプの二次性高血圧というのがあります。で今回のこの、腎動脈のカテーテル治療に関して言いますと、多くの方の持っている本体性高血圧が、その適用になります。でただしもうすでに非常にいい薬があります。決してこれは薬を凌駕してこれをやれば薬がなくなるというようなことを今現在考えているわけではなくて、薬を3種類飲んでも十分に血圧が下がらないという人がやはりある一定の頻度でいらっしゃるんですね。で3種類を飲んでも収縮期高い方の血圧が150を超えるというような人たちを一般的に難治性高血圧と呼んでます。でその方たち高いままに放置してますと他の方に比べても脳出血ですとかさまざまな合併症を起こす危険が高いんですね。ですからさらに血圧を下げる必要というのがありまして、そういう方に対してプラスアルファの治療として期待されているのがこの高血圧のカテーテルの治療になります。
なるほど。素朴な疑問なんですが、先生腎臓をというふうにおっしゃいましたけれども、高血圧の治療を行うにあたりましてどうして腎臓なんでしょうか。
はい、これはですねちょっと複雑なメカニズムというか基準があるんですけれども、分かりやすい例からしますと今非常にいい薬が出ています。これが10年前20年前と遡っていきますと、今現在使われている非常にいい薬が開発されて使えるようになったのはだいたい1970年ぐらいからなんですね。でその前に、ここまで効かないんですが、それなりに薬として出てきたのが1960年代ですね。実はそれより前1950年代の高血圧がどういうふうに治療されているかと言いますと、これは日本ではほとんどやってないと思いますが、特に米国を中心に内臓のですね交感神経っていうのを手術で、お腹を開けまして切ってくると血圧が見事に下がるというようなことをされてた時代があります。でもちろんここにはいくつも問題がありまして、血圧の治療に大きな手術をするっていうのはやっぱりなかなかそぐわないのが一点と、腹部の交感神経を切るとですね腰の骨のあたりが出てる神経を集中的に切るんですが、直腸とか膀胱とか、そういった問題 の副作用といいますか、そちらの障害も一緒に起きてしまうリスクが高かったんですね。ですがこの治療として成り立たなかったんですが、言えることは、交感神経を遮断することによって血圧が十分下がるというようなことは薬がない時代に実は分かってたことなんですね。で今言った問題を最小化するには、いろんな場所にですね交感神経が、神経が分かれた後のですね、特に腎臓に行っている交感神経っていうのが血圧に非常に関係していることが分かってるんですね。ですからその腎臓に行く交感神経をうまく遮断すれば、高血圧になる状態を、改善するということが予想されまして、そんな研究がずっとされてはきたんです。で問題はその腎臓の交感神経ってのはどこにあるかというと、腎動脈っていう、腎臓に行く血管の外側にあるんですね。 で外側を切るにはあの中をやはり開けなきゃいけないんですが、それでは手術にならないので、血管の中にカテーテルを入れまして、ちょっと深いところなんですが、そこにですね電磁波ですとか超音波ですとかエネルギーをかけて焼く、焼却するという治療が、この約10年ぐらい前から開発されてきまして、非常に多くの、 あの治療器具がすでに あります、そんな具合で腎動脈を通る腎臓の交感神経を遮断することによって血圧をさらに下げるということが期待されて、現在、臨床治験が行われているということに至っているわけです。
これを腎デナベーションと呼ぶんですか？
はい、その通りです。デナベーションって分かりにくいんですが、ナーブっていうのは神経って意味なんですね。デっていうのはそれを、なくすって意味ですから、デナベーションで助神経という言葉が日本語では合うかもしれません。ですから腎臓の助神経と、この場合は交感神経を指しているんですけれども、交感神経というのは一般的に交感神経、副交感神経ということは自律神経といいまして、我々の意思にかかわらず血圧を調整したり脈拍を調整したり体温を調整したり、あと腸の動きを調整したり、そういうのを勝手にやってくれるのが自律神経、皆さんよく聞いていることあると思います。その中で交感神経、副交感神経といって、交感神経というのはどちらかというとカリカリして、興奮したりとかそちらの作用で、副交感というのはゆったりしている、これは一般に最近よく使われる言葉だと思いますが、交感神経が血圧を上げることにとっても寄与していると、皆さんが興奮すると血圧が上がるのっていうのも、もちろんこういうメカニズムに関係してまして、はい、そこを遮断しようというわけです。
それにしましても1960年代はすでにこのことはなんとなく分かっていたということなんですよね。
そうですね、分かってたんですね。ただ飲み薬が出れば、皆さんそっちを選択する人が多くて、それはそうですね、やっぱり副作用や手術が大きすぎたということがあったと思います。
ところがカテーテルとなりますと体への負担というのはそれほど大掛かりな手術をしていた時よりは負担が少ないと言えるんでしょうか？
はい、負担はですね非常に少ないと思います。もちろん血管、動脈に管を入れますので、一定の侵襲はあるんですけれども、通常カテーテルの検査というのは非常に多くやられています。心臓もそうですし、こういう血管もそうし脳でもそうです、そういう普段使われている手技をやりまして、でいろいろなメーカーのいろんな機器が大量の患者さんにすでにやられているんですが、これをやったことによる実質的なマイナスというのはほとんど報告されていないんですね。カテーテルに伴う例えば動脈を刺しますから、刺したところが出血するとか、そういうのはわずかながらあるんですけども、その腎動脈にそういうことをすることによる腎動脈も含めたですね、この治療に直接関係してそうな合併症とか副作用というのは非常に少ないことが分かってました。それがこの治療の今のところ一つの強みになっているんですね。問題は有効性がどれくらいあるかということがまだ十分検証しきれていないので、今回はそれをきっちり見て、ちゃんと評価していいものであれば、日本でちゃんと採用しようという今ことになっているわけです。
それを今岩手医大で行っているんですか？
はい、その通りです。
実際海外ではこの腎デナベーション治療法を行うことによって血圧がどれぐらい下がったとかそういう報告はあるんですか？
もちろんありまして、大体ですね、このいろいろな、エネルギーもしくはその焼却する部分のカテーテルの形状にはさまざまなタイプがあるんですが、代表的なものを5つ6つその機器を見てみても、大体おおむね治療前よりも20から30ぐらいの収縮期の血圧低下が認められているんですね。ですからきっちり焼ければ、そういう効果が期待できるというふうに思ってるんですけれども、ただですね、本当にこれやったから下がったのか、こういう治療をやると患者さんそれぞれが生活態度が良くなったり、いろんなことを気にするようになったりするだけで血圧が下がることもあり得るんですね。それをはっきりしない限り、本当の意味での有効性っていうのは判断できないというところに今ぶち当たってまして、どうしてもこの臨床治験をやるにあたってこのカテーテルをやるんだけれども治療はしないというですね、対象の患者さんの群を作らざるを得ないと、それが日本の厚労省からも、要求されているということになります。ですから今回この臨床治験を受けていただくと、半数の方はこの試験この入るんですけども治療は受けないということになるんですね。ところが効果が確認されればその方たちも受ける権利がありまして、半年後にこの治療をさせていただくと いうことになってますので、どうしてもこのプロセスを経ないと、こういう新しい、かなり新しい発想 の, あの医療 の, あの機器というのは、承認まで至りませんので、今現在その段階にあるということになります。
はい、